と体に優しい作り、株式会社北のハウスの提供でお送りしていきます。今日は収録でお送りしていきます、はい、スタジオには北のハウス住宅事業部神奈川さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてまずはプロ野球の話題をしていきたい。9月も24日ですからね。
そうですね、もう残り数えるほどしかなくなってきてますね。
そんな中で、まあ、順位も少しずつ見えてくるかどうか。でも今年、はい、なんか分かんないですよね。
今年なんか全然分かんないですね。なんか独走っていうのがなかなか、最初阪神抜けてましたけど、
うん、意外と、
うん、ちょっと分かんなくなってきてますね。
そうなんですよ、
はい、
でパリーグはパリーグで、あれ今年あれっていう、
A クラスと B クラスの全特化みたいな、
ね、本当ですよ。
面白いですね今年は。
面白いです。最後まで目が離せませんが、はい、神奈川さんの推しのチームというのが、
はい、ご存知 DeNA ベイスターズですね。
今年始まった当初は、はい、日本ハムとおいおい勝てるのか
そうですね
話をしてたんですけど、
は
い、
実は4位に浮上しました
いや今週とうとう4位ですよ、
はい、いやもう僕もびっくりですね、まあ、頑張ってほしいとは思いつつ、3連勝と思いながら、一番の桑原選手の2日連続の先頭打者をきっかけに、はい、すごく調子よく頑張ってくれてるなっていう感じですね。
何がきっかけだったんでしょうね。
僕も試合を見てるわけじゃないので、きっかけがこれだっていうのはなかなかないんですけど、まあ、後半から今永選手、我がエースピッチャーですね、復活して徐々に良くなってきてますし、僕の安明も今季初セーブを取ってますんで、そういった部分でちょっとチームとして調子が上向きになってきてるかなっていうところがあるので、まあ、まだまだ残り試合ありますけど、ちょっと注目して見ていきたいなと思ってます。
そうですね、戦力が整って噛み合ってきたっていうことですよね、
はいはい、もう全体的に底上げしてもらえるとすごく嬉しいなと思いますし、今季ルーキーの牧選手だとかキャプテンの佐野選手とか、あとはアメリカ代表だったオースティン選手っていうのも頑張ってくれてるので、うんうん、もう本当に個人個人頑張ってチーム一丸となってほしいなと思いますね。
そんな中、まはい、DeNA ベスターズではないのですが、はい、注目の選手を今週も紹介いただきたいなと思うんですが、
先週からちょっとなんかミニコーナー的に、
そうなんですよ、これがね、はい、前回またすごい面白かったんですよ。
あ、本当ですか、
はい、
岸選手、
はい、
西武の、
はい
はい、僕もすごく注目してたので、なんかいろいろと、まあ、自分でも調べながらとか、あとはテレビとかでもやってたのをたまたま見てただけなんですけど、すごく今一押しで頑張ってるので、そんな選手をちょっと一人一人紹介していけたら、プロ野球ファンの皆さんがちょっと面白く聞いてくれるかなと思ってるんですけど、今週はですね、ソフトバンクの古谷選手、
この十勝が生んだプロ野球選手、
はい、幕別町広陵高校出身のピッチャーで、2016年かな、ソフトバンクにドラフト2指名で、十勝からは、ヤクルトの杉浦選手、
ドラフト1位でした、は
い、そうですね、
大谷からね、
はい、その選手から次いで2人目のプロ野球選手。
いや本当なんか昔で考えると、はい、この北海道からプロ野球選手が生まれる、
はい、
で十勝からってね、
もう全然考えられないですね、
あんまり今までもいなくって、
はい、
本当に数少ない中で、
本当に少ないなと、なんだろう、小学校の頃は僕も卒業文集にプロ野球選手って書いてたんですけど、はい、その夢叶わずという形で今ここにいるんですけど、もしかしたら古谷選手の前に僕がっていうのはちょっと勝手な想像はしてます、うん、ですごく十勝からもいい選手ってどんどん出てますので、
うんうん、
で、まあ、古谷選手は、16年17年からプロに入ってもう4年目かな、最近一軍の試合にも登板してて、ね、僕も YouTube とかで見てたりするんですけど、球がもうなんか高校生の時に見てた球質となんかこうすごく重たくなった感じと、ビュッて伸びるストレートですね、はい、もうあれが見ててなんかすごくこう痺れるというかですね、またあと体つきもだいぶ変わって、すごく細いイメージだったんですけど、もう今すごくこうしっかりとしていい意味で体が大きくなってるなって、例えるとダルビッシュ選手が高校の時すごくこう細くて、でも今メジャーで活躍してるのを見ると もう本当にすごいがたいだなって思うぐらいなんかしっかり肉体改造ができてるなと思って、なのでシーズン終盤ですけど、まあ、来シーズンはもう開幕一軍で、ね、古谷選手が見れたらまた十勝の野球ファンもちょっとこう日ハムから見方が少し変わるのかなと思いますので。
そうですね、今、はい、日本ハムに杉浦投手がいますのでね、
はい、
その対戦日本ハムとソフトバンクとか十
勝対決ってなんかすごいですね、あのプロ野球でそんなのが実現するってなると、
ね、
うん、なのでそれはちょっと注目して見ちゃうかなと思うんで。
そうですね、
はい、
この十勝に住んでいる野球ファンの方、うん、
はい、
古谷優斗という名前は高校時代から聞いてまして、
はい、
そうですね、はい、で高校の時にも応援をしながら、
そうですね、
あ、ソフトバンクに行ったのか、はい、みんなこうちょっと親戚の気分ぐらいの。
そうですよね、なんかやっぱり十勝愛が強いのか、十勝の選手が出てくるとあの本当に親戚感がなんか僕も勝手に出るんですけど全然つながりはないんですけどね。でもあのすごく十勝の人が頑張ってくれてるのはすごい嬉しいことですし、まあ、やっぱり話題には一度こうドラフト2位って形で上がって、うん、今そうですね、ソフトバンクで下積みを積んで1軍に上がってきてるので、一応非公式ではありますけどあの3軍の試合で160キロも
すごい左ですからね。
左で160キロは確か日本タイじゃなかったかな。
あ、そうですか、
はい、ちょっと誰が出したのか僕も覚えてないんですけど確かタイ記録だったと思うんで、まあ、一応非公式って形なんでまだタイには並んでないですけど。
一軍で見たいですね。
見たいです。なんかすごく会場が湧きそうなイメージがあるんで
ねえ、はい、わあ、ちょっとなんか鳥肌立つ。
それはあの見てからにします。
そうですね、
はい、鳥肌立つのは
想像するだけ
で、はい、そう、いやでも美穂さんもすごく野球ファンなんで、ね、想像力が豊かですよね。
本当バカなのでね。
、はい、よくあの僕もこのラジオを聞いてくれてる人によく言われるんですけど、美穂さんもすごい野球詳しいですよねってよく言われます。
嬉しいです。
なのであそこまで野球の会話が成立するのがすごいですねって言われて
光栄です。
はい、
本当にちょっと涙が出ます。
そうです。
そのぐらい好きだっていう。
本当になんかあのもうここ1年ぐらいなんかもう本当に北のハウスのラジオなのに野球コーナーが完全に出来上がっちゃってるんで。
社長すみません、
申し訳ございません。、はい、
というわけで、はい、古谷選手の来シーズンの活躍を期待しつつ、はい、今後今シーズンもね、登板楽しみに、
はい、まだまだ見逃せないですね。
聞きたいですね、
はい、
ソフトバンクは3軍までありますのでここで1軍に上がってくるっていうだけの実力を持ったってことですもんね、うん、
それだけでもすごいことですからね。
本当に楽しみです。
はい、楽しみです。
はい
はい、
ではここからは北のハウス、はい、お家の話を伺っていきたいと思いますけれども、ね、今日9月最後の放送になりまして。
そうですね、
はい、次回はもう10月に入るといよいよ4年目突入となります。
早いですね、ちょっと、ね、長寿番組にな
っていきたいなと。
はい、ね、でももうそんなにやってるんですね。
あの日のこと覚えていますか。1回目の
1回目ですね。ガチガチな時ですね。、はい、なんか喋りかけられてもあのなんか感情がこもらないような棒読みでなんか話してた記憶がありますね。
こんな風に自由に話せるなんて。
そうですね、あの時はなんかテーマに台本みたいな形でテーマを作ってこないと多分話せなかったと思うんですけど、今はもう完全なフリートークみたいな、僕自身驚いてます。
そうなんです。4年目ということでよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで今日はちょっとこう振り返って、
はいはいはい、
今と昔みたいな比較をしながらお話を進めていきたいと思うんですけれども、
はい、
神奈川さん北のハウスに入社して何年ですか。
ですね、11年と6ヶ月になんだかんだなってしまいました。
まあ、でも10年経つと結構変わるんじゃないですか。
はい、そうですね、あのまあ、自分の心境というか周りも変わってきましたし、もうあの入った頃はいくつだ24か、今もう36のおっさんになってしまいましたね。はい、でまあ、あの独身の頃から結婚して、まあ、このラジオでもお伝え してはいましたけど、
そう
そう子供も生まれて、
そうですよ、
はい、危うくちょっと社長にあの 命名されるとこでしたけど
本当危なかったですね。
はい、あのノリで命名されるとこだったのなんとか回避してっていう10年かなと思いますね。
あの家事情っていうことで考えると、うん、はい、お客様の考え方とか、はい、そのお家っていうこと自体も変化っていうのがあれば少し伺っていきたいと思うんですけど、
はい、10年前となる と、家の作りだとかはかなり変わってるかと思います。10年前って、まあ、使ってる素材も変わってきてるかなと思いますし、まあ、10年前に建てていただいたお家ってよりも、今の方がインターネットだとかが普及したりだとかお客様が、やりたいことの知識をこういっぱい身につけれる場っていうのが増えたので、中の造作だとか、あの大工さんが作る造作のカウンターだったり収納だったりっていうのがものすごく細かくなってる気はしますね。
確かに私もよく見ていた番組でビフォーアフターという番組、はい、匠が
いますね。
なんてことでしょう、はい、というのなどで、はい、匠が作るそのテーブルだったりとか、はい、収納ができるとか、はい、っていう知識が入ってきて、あとはまたインターネットで調べるということで、うんうん、さらに知識深まっちゃうんですよ ね、 そうですね。
なのであの本当に家の中こう言ってしまうと、あの昔10年前に建てていただいた方に、まあ、失礼にならないようにちょっとお話ししたいんですけど、イメージとしたら昔は、割と箱を作ることが多かったかなと。家という箱ですね、
うんうん、
でそれに対して、今の住宅っていうのは造作物がかなりこう増えたので、工期自体も長くなってますし、要は大工さんのかかる日数っていうのもかなり増えてきてるかと思います、
うんうん、
で、さらに細かい、打ち合わせもどんどんどんどん必要になってきてるかなと思うので、まあ、僕らもあのすごくこう提案しながら、お客様とより良い家づくりっていうのが、内容が濃くなったといいますか、そんな感じは受けますね。
ああ、そうですね、うん、昔ってこう家具を持ち込んで、
はい、
まあ、本当に昔のことを言うとこう花嫁さんが持ってくるタンスとかっていう時代でしたけども、
は
い、
嫁入りダンスですかね。
そうですそうですそうです、
はい、今はほとんど持ち込み家具っていうのが少なかったり、なんだろうな、嫁入りダンスっていうのも多分受け継がれなくなってきてるのかなっていう印象はありますね、
うん、
なのであとはうちの母親も使ってるんですけど、あの化粧する時の鏡台っていうのも今ないお家が多いので、ダイニングで、お化粧されたりだとか、あとは脱衣所、あの洗面所ですね、洗面所の洗面化粧台の横にそういったスペースをあらかじめ設けてそこでお化粧するって方が増えてきたかなと思います。
となると、はい、そういった場所 も、 もうあらかじめ設けてっていう形になるわけですもんね。
そうですね。で、あの昔の建物ってなんて言ったらいいんですかね、一部屋の大きさの取り方が、8畳とか広く取って、その中に、持ち込み家具を入れて実際には6畳ぐらいのスペースで住まうっていう形が、今はもう6畳っていうスペースを作ってそれに、別にもう収納を設けてしまって、もう家具を持ち込むのはベッドだけとかっていうことがすごく多くなった感じがしますね。なので置くものが全然ない、
はい、
で引っ越しするのもその衣服と、まあ、家具家電だとかっていう部分を、うんうん、あのなるべくこうシンプルに、ほとんどがもうなんていうんですかね、今賃貸とかで使ってるソファーとかをもう買い替えて、なのでほとんど届くものが多くて持ち込むものが、うん、極力少ないってお家がなんか多いのかなっていうのは印象を受けますね、
はあ、変わりましたね、
はい、でこの10年だけでもだいぶ変わってるかなと思うので、その前に建てられた、10年何年前20年前に建てられたお家とはだいぶ雰囲気も変わってるかなと思いますし、またあの使う素材ですね、
うんうん、
僕も11年前にこの会社に入社した時っていうのはまだ会社の仕様も全然違って、今はよくあの幻の漆喰塗り壁が標準ですってお話をするんですけど、基本的にはお家の中はオールクロスで、外壁もサイディングって呼ばれるものであったりだとか、 床で無垢材を使ってるお家は年間通して多分着工した棟数よりも本当割合的には3割とかっていうのが、今はあの月板っていうフロアをあの標準で使用しておりますので、ほぼ全部が、月板フロアっていう形でシートのフロアが少なくなってるっていうのが現状になりますので、うん、その分あの建物自体の単価っていうのも上がってきてるかなと思いますね。
そうですね、はい、その北のハウスの標準っていうのが変わったのは割と最近、はい、
そうですね、あの徐々になので全部ガラッと一気にっていうわけじゃないんですけど、本当ここ5年ぐらいの間で、内装が漆喰になってったりだとか、外もあの標準がはサイリングではあるんですけども、メンテナンスのコストと比べていただいて塗り壁の採用率っていうのが、増えてきてるかなと思いますね。
そこなんですよね。また考え方っていうのが随分私たち変わってきましたね、
は
い、
そうですね、あのどうしてもメンテナンスっていうのを考えるときに、必要なのが、あのお金の使い方っていうのはすごく難しくなってきてるんですけど、はい、あのどうしても家って建てっぱなしでは終わらないので。
そうなんですよね、はい、そうだと助かるんですけど、
はい、本当もう建てるときってすごい莫大な金額のお金が出費してしまうので、あの金額としてもすごく大きいものだと思います、うん、ただその建てっぱなしでは終われないので、うん、メンテナンスをしながら長く住んでいただくっていうのが、今の風習というか、外国とか、ね、アメリカとかでは当たり前、ヨーロッパでも長く持たせれば持たせるほど資産価値上がってい く、
はい、
で日本はもう20年経ったらもう建て替えればいいっていう考え方から、うん、あの徐々に国としてもシフトチェンジしてるのかなと思うんですよね。で、その中で、すごく大きいお金でローンを組んで買った中で、建てるだけが人生の全てじゃないので、お子さんと旅行に行ったりだとか、うん、自分の好きな服買ったり、車買ったりっていうのもあると思うので、うん、それプラス家のメンテナンス費用を蓄えるってなると結構厳しいものがあるんじゃないかなっていうところで、最初にこう初期投資をしていただいて、今金利も低いので、将来の積み立てっていう形で塗り壁にしていただいたりだとか、屋根材をちょっと変えていただいたりっていうのを、提案させていただくと、それに共感していただいて採用していただく方が多いのかなと思いますね、
うん、その考え方としては、はい、次のメンテナンスまでの時間が長くなるっていう、うん、ことになるんですか。
はい、サイディングって呼ばれるものがよく一般的に使われているので、決して悪いものではないんですけども、工場生産する上でですね、大きさってのが決まってるので、どうしても隙間ができてしまうんですよね。でその隙間に、コーキングっていう目地を入れるんですけども、それの耐用年数っていうのがだいたい10年前後ぐらいで、外の紫外線だったり寒さだったり、雨風が当たることによって硬化する年数っていうのは若干の差はあるんですけども、うん、それが硬化して切れてしまうと、そこから雨水が入ったりとか雪が入ったりすると、木材ですね、構造体についてあまりよろしくないので、やっぱりそれを打ち替えるってなると足場を組んだりだとか、10年後に塗装をしたりコーキング打ち替えたりってなると結構な金額のメンテナンス費用がかかってしまうので、塗り壁にすることでですね、塗り物なんでこうつなぎ目なく塗れるっていう部分で、そのコーキングの打ち替えるメンテナンスコストを、和らげる効果があります、
はい
はい、
っていうことで、だんだんその使うものも変わってきた。
それもありますね。なので、塗り壁だけが一番いいわけではないんですけど、その他にはタイルだったりとか、うちのモデルでも使ってるガルバリウム鋼板っていう板金の素材、はい、いろんな種類の塗り、外壁材あるんですけど、それも全部がメンテナンスフリーってわけではないんですけども、じゃあその10年を目安と考えたときに、その10年メンテナンスをどれだけ伸ばせれるかっていう部分も、お話をさせていただいた中で、いいものには必ず値段も、
はい
はい、素敵な話には素敵な金額がついてきますんで
そうですね、
はい、それを、承知していただいた上で、じゃあ今の予算と含めて、 ここまで借り入れしようか、うん、じゃあ今回はサイディングで、落としとこうかっていうことをご相談させていただきますね。
そうですね。またあの、はい、家を建てるタイミング、
はい、
何歳くらいで家を建てると、じゃあ10年後何歳になって子供たちがこうなって、はい、で年齢によってライフスタイルも随分変わってくるので、はい、その先のこう、うん、計画といいますか、
そうですね、
もうお金の計画っていうのももちろんそうなんですが、はい、変わってきますよね。
それもそうですね。今であれば金利があのすごく安いので、まあ、安いというか、まあ、昔僕の親世代からするとすごく安くなってるかなと思います。なのであの建てれる、条件が揃ってるのであれば早めに建てるに越したことはないかなと思いますし、うん、あとはその年齢層によって考え方も全然変わってきてるかなとは思いますね。
今この時代、はい、昭和生まれ、平成生まれ、はい、そして、まあ、令和生まれっていう子供たちがだんだん大きくなってきて、
は
い、
ね、3世代ある
のか、ね、そうなると、まあ、随分時代も違えば、
はい、
考え方もいろんな人が今暮らしてるってことですよ、日本国も。
そうですね、はい、あの僕も一応ギリギリ昭和世代にはなるんですけど、
昭和生まれではありますよね、
はい、一応60年なので、はい、あの僕らの親世代からするともうほぼ平成じゃないかって思われるかもしれないんですけど、うん、僕も自分の父親昭和世代のザ昭和の人間みたいなイメージなんで、あのそのイズムがまだまだあるかなっていうところはあるんですけど、なんか考え方としてはその世代によって本当さまざまだなっていうのは実感しますね、
うん、神奈川さん大体こうちょっとハイブリッド感がありますね。昭和とその平成で暮らしてきて、うん、で若い人たちともお話をする中で、はい、いろんな考え方をこう身につけてらっしゃるので、昭和寄りにもなれるしきっと、はい、で若い世代にも。
そうですね。でももう7割8割昭和な感じですもう男は外でもう働いて帰ってくるっていうイズムが強いのかなって思ったり、あのなんだろうな、これ言っちゃうとあの昭和の人にもう全員がそうじゃないって言われるかもしれないですけど、僕の個人的主観ですよ、あの昭和の人って見栄っ張り、僕が実は、まあ、僕だけなのかな思うんですけど、あの昭和の方っていうのはなんだろうな、こう自分が頑張って働いて、でその働いた結果もうこういう家を新築で建てたよっていうのであったりだとか、車もすごく燃費が悪かろうが自分の好きな車を乗って、もう俺こんな車乗ってんだよっていう、あのいい意味での見栄っ張り、
うんうん、そのために頑張れた、はい、頑張れる
頑張れるっていうなんかイメージが僕の中では昭和かな、
うんうん、
でもうやった分だけもう稼ごうっていうのがすごくなんか昭和な考えなのかなっては思うんですけど、今の平成令和っていうくくりにしちゃうと申し訳ないんですけども、まあ、今車事情でも結構多く出てるのはやっぱりコンパクトカーであったり、うんうん、燃費のいい軽自動車だったりっていう部分で、やっぱりこう実用性 と、自分たち の、 その貯蓄も含めた、まあ、未来を見据えての考え方っていうのがすごく、はっきり出てるのが今の若い子世代なのかなって思っちゃうので、
うんうん、
じゃ あ、 あの昭和の人浪費家なのかって言われるとそんなわけではないので、
うん
はい、フォローさせていただくんですけど
イメージとしてそういうところもありますね、
うん、そうですね。なので家の考え方もなんかそれになんか比例してきてるのかなっていうのはすごく思って、今の若い子たちっていうのは結構こう家自体はコンパクトに作って、うん、まあそれこそ家賃と同じぐらいの支払いでいければ一番御の字かなっていうような形で、あまり大きくは望まれないっていうのがなんか最近の傾向かなと思うんですけど、なので僕も全部が全部今言ったお話じゃないので、うん、そんなんじゃないって思われたら本当申し訳ないんですけど、でもこうやっぱり年齢層によって、思ってることがやっぱり変わってくるので、求めてるのも、まあ、年齢層だけじゃないですね、もう一組違うので、まあ、そういった対応ができるように、まあ、お話はさせていただくんですけど、自分が昭和なので一応昭和世代に入れていただいた中でちょっと 昭和の人は見えっぱりということだけ
自分も含めて、
はい、
ということなんですが、あのお家を建てるときに大体皆さんこのぐらいの予算で建てたいっていうのは、うん、頭にあると思うんですけれども、はい、じゃあこのぐらいの金額なんですがどういうお家が建てられますかっていう相談が多いですか、それともこういうお家建てたいんですけどいくらかかりますかっていう、うん、
あでもどっちもありますね、うん、あのやっぱりこう自分でイメージしてたお家の大きさっていうのをこう自分でこう間取りを組んでこんなイメージなんですけどどれぐらいかかりますかって方もいますし、やっぱりお家を建てるってこと自体が多分業界の人じゃなければもう全て未知数だと思うので、自分たちの予算でこういった家建てれますかっていうご質問も多いです。
どういう相談が仕方がいいんでしょうね。
一番最初は家ゼミって言って、うんうん、家作りの基準を設けてもらうことが一つかなと思いますし、うんうん、家作りってまずどんなんだろうっていうお話をまず理解していただくっていうのが一つかなと、うんうん、で、どうしてもいろんな希望だとかはあるんですけど、最終的には現実的な部分、お金の面っていうのもあの出てきますので、その予算内でできる、やりたいことを、まあ、全部詰め込めれればいいかなと思うので、そういった意味であの基準作りっていう意味では、あの、まあ、北のハウスのモデルハウス見ていただくのも一つなんですけど、うんうん、あの僕が普段から言ってる家ゼミっていう部分ですね、その部分を聞いていただけるのが一番最初の相談の仕方としては、うん、いいのかなとは思いますね。
わかりました。お家を建てるって一言で言ってもいろんな建て方がありますし、
そうですね、
いろんな材料があって、はい、金額も安いものから高いものまでいろいろありますし、うん、その組み合わせによって随分変わってきますし、
変わりますね。
もう一言ではいくらですとお伝えできませんもんね。
はい、なので本当に昔から見てもその10年11年って振り返った中では当時の金額も同じ家っていうのは建てると全然値段も変わってきますし、やっぱりその時代その時代に合わせて今で言えば建物の金額が上がってたりします。で、もう20年前30年前からすると銀行さんの金利も変わって下がってたりするので、まあ、その時によってやっぱり、全く違うものなので、うん、あの昔親御さんから聞いた話のまんまではいかない部分だったり、うん、今はこうだよっていうのもあるので、うん、まあ、その都度聞いていただける方が助かりますし、今のご時世というかそういったのもあのしっかりとあの聞いていただいた中で、まあ、お話できればなと思いますね。
はい、
はい、なのであの本当に軽い気持ちでっていうあれですけど、本当にお気軽にあの家ゼミ聞いていただいて、そこから家作りをもうスタートする、ここから他の会社さん見ていただくのも全然構わないですし、お話に共感していただけたら北のハウスってご嫁いただけるのが一番ありがたいことではあるんですけども、まずはあの家作りを失敗しないでいただきたいっていうのが住宅に携わる上で一番かなと思いますんで、あの本当にお気軽にご連絡ください。
はい、今日はその家を建てるにあたり、はい、ちょっとずいぶん変わってきたよってお話と、
そうですね、
でどうしたらいいのかっていうところを今日は伺いました。はい、モデルハウスの見学はできますか。
はい、もちろんでございます。あの東九条にあの当社モデルハウスありますので、完全予約制となっておりますが、あのメールフォームでもお電話でも受付できますので、お気軽にご連絡ください。
はい、北のハウスホームページがあります。今年新しくなったばかりですので。
そうですね、はい、
結構いい反響を、
すごく反響がいいのと、今日ここに来る前にもお客さんのところに行ってきたんですけど、ホームページに映ってたねと、はい、あのトップのところに映ってたねと お声いただいたので、
鳥ですからね、神奈川さん ね、
はい、あの5人いるうちの鳥で、はい、あの映らせていただいてますので、はい、
ぜひ北のハウスホームページご覧ください。
はい、
今日もスタジオには住宅事業部神奈川さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
北のハウス、心と体に優しい家作り、株式会社北のハウスの提供でお送りしました。